18ページ7特集4風水害から命を守る。7月3日熱海市を襲った土砂災害。近年は気候変動の影響により局地的な豪雨などが発生する恐れがあります。その時私たちはどのように自らの命を守るのか、この機会に防災について理解し自然災害に備えましょう。18ページイラスト。タイトルをイメージさせるイラスト。高い山、山の近くにある住宅、大雨が降り続き土砂災害の危険が迫っています。子供連れの女性がリュックを背中にヘルメットをかぶり急いで避難する様子が描かれています。イラスト終わり。知る。5段階の警戒レベル。警戒レベルに応じた行動を。市や気象庁が発表する避難情報や気象情報などに応じて警戒レベルは発令されます。警戒レベルに応じた取るべき行動を確認しましょう。右の図参照。18ページ図。5段階の警戒レベルについて示した図です。図の一番下がレベル1、最も上にレベル5があり、徐々に色が濃くなっています。警戒レベルごとに予想される災害の恐れ、レベルに応じた行動を表した簡単なイラスト、新たな避難情報などが記されています。これまでの避難情報なども併記され、変更内容がわかるようになっています。警戒レベル1から5の順に予想される災害の恐れとイラストの説明、新たな避難情報など、これまでの避難情報などを読んでいきます。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ。家族でテレビの気象情報を真剣に見つめる様子のイラスト。新たな避難情報など、早期注意情報、気象庁、これまでと変わりません。レベル2、気象状況悪化。避難や持ち出すものについて家族で話し合っているイラスト。新たな避難情報など、大雨、洪水、高潮注意報、気象庁、これまでと変わりません。レベル3、災害の恐れあり、車椅子の高齢者とともに早めに避難をする様子のイラスト。新たな避難情報など、高齢者等避難、これまでの避難情報など、避難準備、高齢者等避難開始。レベル4、災害の恐れ高い、家族全員で避難所に向かうイラスト。雨がっぱにリュック、マスク姿です。新たな避難情報など、避難指示、これまでの避難情報など、避難指示、緊急、避難勧告。警戒レベル4までに必ず避難と強く避難を促すフレーズが記されています。レベル5、災害発生または切迫。イラストは道路に川の水が流れ込み家屋に浸水、車も流されている様子、建物の屋上で助けを呼ぶ人々も描かれています。新たな避難情報など、緊急安全確保、これまでの避難情報など、災害発生情報、発生を確認したときに発令。図終わり。危険な場所にいる人は警戒レベル4、避難指示で必ず避難、避難勧告は廃止です。 ID10233662。 ハザードマップの改定に伴い、 新たにハザードエリアとなった地域や、開設しなくなった避難所があります。追加指定した土砂災害警戒区域などに位置する避難所は、指定取り消し、土砂災害時は使用不可となりました。変更内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052。調べる、確認しましょう。自分の住む地域のハザードマップ。洪水ハザードマップ。ID102-3319。鬼怒川、田川、菅田川などの河川の氾濫による浸水想定区域を記載しています。洪水時の避難所や避難場所などを確認しましょう。なお、田川・菅田川洪水ハザードマップは5月に改定し、田川・菅田川上流域及び釜川・竹志川の区域が追加となりました。土砂災害ハザードマップ ID102-3319 土砂災害により生命・身体に危害が生じる恐れがある区域を記載しています。土砂災害が発生した際の避難場所を記載していますのでご確認ください。なお、5月に篠井地区など合計20地域の土砂災害ハザードマップが改定となりました。農業用ため池ハザードマップ ID101-8908 農業用ため池が決壊した場合の浸水想定区域などを記載しています。注目情報、水害への減災・防災について知ろう。総合治水・雨水対策に関するオープンハウスを開催。ハザードマップに関するパネル展示やマイタイムラインの作成体験などのほか、職員と直接意見交換ができます。期日、会場、下の表の通り。18ページ、表。この表は、総合治水・雨水対策に関するオープンハウスの開催期日及び会場を記した表です。全部で5項目。期日、会場の順に読んでいきます。期日、8月18日から20日。会場、市役所1階市民ホール。8月25日から27日、菅田川地区市民センター、西川田町。9月1日から3日、城山地区市民センター、大谷町。9月8日から10日、富谷地区市民センター、徳次良町。9月15日から17日、清原地区市民センター、清原工業団地。表終わり。時間午前10時から午後3時。問い合わせ、河川課、電話 632-2689。災害時の避難。避難所での密を避けるため知っていただきたいこと。ID102-3662。ID100-3234。安全な場所にいる人は避難所に行く必要はありません。自宅の場所が危険な場所、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、に位置するかどうか、ハザードマップなどで確認しておきましょう。安全な親戚、知人宅への避難も検討してください。あらかじめ災害時に避難することを相談しておきましょう。最低3日程度生活できるよう必要なものを備蓄してください。自宅に留まるときや避難するときに必要になる飲料水、食料品、常備薬、生活用品などを準備しましょう。また、避難所の開設状況と 混雑状況を市ホームページで公開しますのでご活用ください。市ホームページ QR コードの表示あり。気になるペットとの避難。クエスチョン。避難所にペットは同行避難できますか？アンサー。すべての避難所でペットの同行避難が可能です。必ずケージやキャリーバッグなど必要なものを持参してください。避難所では他の避難者の居住スペースとは分離しての避難となります。ただし、特定動物、大型動物や危険動物は同行避難できません。コロナ禍における避難所運営。避難所での感染症対策を徹底します。体調確認と非接触型体温計を使った検温の実施。家族間の距離を確保し、定期的な換気を実施。非接触型体温計、固形石鹸、マスクなどの感染症対策物資の配備。19ページイラスト。記事の右側に非接触型体温計、マスク、石鹸のイラストがあります。イラスト終わり。自宅療養者、濃厚接触者の避難。安全な場所にいる人は、避難所に行く必要はありません。風水害時に市が避難情報を発令するときに、避難対象となる自宅療養者などがいる場合、開設する専用の避難所を保健所から個別にお知らせします。地震などのときには、まずは身を守る行動をとり、開けた屋外などに避難してください。自宅に被害がある場合には、被害の状況に応じて専用の避難所を開設しますので、保健予防課、電話 626-1114 にご相談ください。トピックス、災害を理解しよう、我が家の防災マニュアル、ID100-3235、防災に関する基本的な知識や、避難所マップなどを記載しています。変更点、避難情報の一部変更やハザードマップの改定に伴う開設しない避難所の追加など、内容に一部変更があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ QR コードの表示あり。問い合わせ、危機管理課、電話、632-2052。災害発生時のワクチン接種。風水害発生時。警戒レベル3、高齢者等避難や警戒レベル4、避難指示。18ページの図参照。を発令する場合、避難情報発令対象地域内や周辺に位置する各地区市民センターなどでの集団接種は中止します。音訳者中、18ページの図とは、5段階の警戒レベルの図を指しています。音訳者中、終わり。また、個別接種についても、各医療機関で同様に対応します。地震発生時、集団接種の実施中に、地震が発生した場合には、建物内外の安全確認を行った上で実施の判断をします。災害によりワクチン接種ができなかった人のため、災害の規模などに応じて集団接種の予約枠を設定します。19ページイラスト、注射器とウイルスのイラスト。ウイルスに大きな×印がついています。ワクチンでコロナウイルスを撃退するイメージを表しています。イラスト終わり。問い合わせ、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 0570-001-448。 今日から準備しよう。災害情報ツール。1. 宇都宮市登録制防災情報メール。事前登録をすれば、災害時の避難や避難所開設情報が自動で携帯電話やパソコンに送信されます。登録はこちらから、QR コードの表示あり。2. 市ホームページ、ツイッター。災害が発生した場合には、随時、市ホームページやツイッターで気象情報や避難情報を発信します。ツイッターのフォローはこちらから、QR コードの表示あり。3. テレビ、データ放送。本市では災害時に災害情報などを栃木テレビのデータ放送で随時発信しています。栃木テレビを視聴中にリモコンの D ボタンを押してご覧ください。4. ラジオ。レディオベリー 76.4MHz やミヤラジ 77.3MHz などで気象情報や避難情報などを放送します。19ページイラスト。記事の内容をイメージさせるパソコン、スマートフォン、D ボタンをクリックと書かれたリモコン、携帯ラジオのイラストが添えられています。イラスト終わり。